古代の福岡を歩くステージ A。 海の道から空の道へ、安住族の足跡を探る。この番組は安曇野市観光協会、安曇野市大王わさび農場、塩尻市観光協会、 FDA 富士ドリームエアラインズの企画協賛、餃子の山八の提供でお送りいたします。こんばんは、坂田修大です。鹿の島を拠点に活躍した安住族は、かつて日本海を北上し、新潟県糸魚川から潮の道、千国街道を通り安住野へ入ったのではないかといった説があります。安住族が通った潮の道、一体どういう道だったのか、いろいろ調べながら信濃大町へやってきました。4月中旬のことでした。ここには潮の道のことなら何でもわかるという潮の道博物館長寿屋という場所がありました。明治時代の建物です。入って左の方に大きないろりがありました。お話を館長の黒川恵理子さんに伺います。
この長寿屋という名前ですね、はいはい、どういう意味なんでしょうか。
あのですね、はい、この建物は、昔庄屋をしていた平林家という方の家になるんですけれども、はい、その平林家の屋号が長寿屋と言いまして、そこから、はい、長寿屋と言います。
あ、そうですか、はい。じゃあこの中どういうふうな展示があるのかご案内していただけますか。
はいはい。まずここの建物がですね、明治23年に建てられた建物にな
る。あ、そうですね、はい、古いですね。
そうなんです、もう130年以上経ってるんですけども、はい、で江戸時代の後期には塩問屋をしてまして。
あ、塩問屋ですね、
は
い、で
明治に入ってからは味噌とか醤油を作っておりました。
あ、
で30年ほど前の昭和55年まではここに住んでたんですけれども。
あ、そうなんですか、
はい、それで平林家の方が引っ越しをしまして、はい、それからは潮の道博物館になって、で10年ほど前に潮の道長寿屋というふうに名前を変えて、はい、で潮の道の文化などをご紹介しています。
あ、そうですか、
はい、
この辺りを昔の潮の道がこう通ってたということですね。
そうですね、この建物の目の前にも道があるんですけれども、 そこも潮の道千国街道と言いますけれども。
あ、千国街道ですね、
はいはい、その道が通ってます。
通ってた、
はい、
でまあ、その旅の人でこの町は賑わってたということですね。
そうですね、やはり潮の道ができたことで、通っていたことで、はい、町が発展していって大町の町が、まあ、できたということになるかと思います。
はい、
はい。
それではここにいろんな展示物がありますので、はい、
そうですね、
ご紹介していただけますか。はい、
まずちょっとですね、ご覧いただきたいのが、はい、まずここの土間がありますけれども、はい、長い土間なんですが、はい、左右にこう木の板がレールのように入ってますね。でこれは塩を昔運んでくるときに荷車で運んでくることもあったもんですから。
そうですか、
はい、それで荷車ごとそのまま入ってきて通り抜けて、建物の一番奥に塩蔵というのがあるんですが、そこまで荷物が運べるようになってっていて、土間が壊れないようにこのような形 で木の板が入ってます。
木の板が左右に2枚ずつね、
そうですね、
とこう縦に奥までこう並んでるという感じですね、
はい、そうですね。それとここのところにいろりがありますけ
れども。あ、いろりがありますね、
はい、いろりというのは普通真っ平かと思うんですけれども、はい、これは足を下ろせるようにですね、ちょっとこう掘りごたつ方式になってます。
珍しいですねこれ。
そうですね、名前をですね、踏み込むという意味で踏んごみというふうに言うんですけど、はい、踏んごみのタイプのいろりです。でこれは歩いて荷物を運んでくる人のことをぼっかというんですが、昔はぼっかはわらじを履いてますので、脱ぐのがちょっと面倒くさいですよね、なのでぼっかさんがですね、このいろりのへりにお尻を置いて、それでくるっと向きを変えるとわらじを脱がずに足を温められるという、そういった工夫がされてるんですね。昔は千国街道沿いにこういったいろりを備えた茶屋が結構あったというふうに聞いています。
あ、そうですか、
はい。
これ、まあ、大きさとしては一軒四方ということになるんですか。
そのくらいでしょうか、ちょっと大きめですけど。
あ、少し大きめですね、
はい。
で天井の方から
吊る
されているという、
ね、はい、自在鍵がついています
。自在鍵ですね、
はい、
でその、ね、天井と見上げてですね、
はい、
途中にこれ神棚ですか。
そうですね、かなり大きな神棚ですけれども、
はい、
2つほどありまして、右の方が平林家の神棚、はい、で左はあの西宮神社の神棚ということで商売繁盛ですけれども、昔からのものがそのまま残ってます。
で壁はこれはあのすすですかね。
そうですね、
黒くなってますからね。
土壁なんですけれども、なので中もすごくひんやりして夏はとっても涼しいんですが、これもですね、あの実は防火のために土壁になってまして、でここができたのが明治23年ですが、前年の、はい、22年に一度火事で母屋が燃えてしまったんですね。
そうですか。
なので火事にしたくないということで、あと天井も見ていただくとものすごく高くて、
高いですね。
どのくらいでしょう、ビルの3階ぐらいありますかね。
ありますね、そんな感じがありますね、は
い
は
い、これもその天井が低いと火が上がった時にすぐに、まあ、燃え広がって火事になってしまうものですから、なるべく高くして火が届きにくい構造になっていると。それと壁の土壁というのも防火のためにこういった形になってまして。
あ、そうですか、
はい、この張り組みというか天井が非常に特徴的で自慢できるところかと思います。
すごいですね、はい、途中にまあ四方からこう柱がこう出てきてますね。
そうですね、太い木は松の木を使ってるんですね。
松の
木ですか。
針
ですね。縦の細い木は杉の木を使ってますけれども、で一番高いところにちょっと光が入ってるんですが、はい、こう横にこう窓が実はついていて、昔は紐を引っ張りますとこう窓が開いたんですね。
うわー、洒落てますね、
はい、そうするといろりの煙が上に上がっていって、そこから外に煙が抜ける仕組みになっていて、煙抜きと呼んでます。
あ、そうですか、
はい、
で
吹き抜けの空間のところは火袋というふうに呼んでます。
へえ、まあ、昔の方は火事に対して非常に神経使ってたんですね、は
い、そうですね、やっぱり一度火事になってしまったもんですから、どうしてもしたくないということでこのような構造になってますが、非常に大町の中でも貴重な建物になりまして、平成29年に国の登録有形文化財に大町で初めて登録となりました。
あ、そうですか、
はい、
非常に、はい、天井が高いというのが特徴ですね、
はいはい、ではじゃあ母屋をご覧いただきますけれども、はいはい、まず入りましてすぐ右手にですね、調度品、ちょっと豪華な九谷の焼き物ですとか。
あ、九谷焼きですか。
はい、そうなんです、九谷になりますけれども、あと真ん中3つはですね、蒔絵になりますね。蒔絵、はい、で一番左の方ちょっとキラキラしてる夜間がありますけれども、これは螺鈿を貼ってある湯筒といって、水差しとかお湯差しとして使ってました。
洒落てますね。
そうですね、ほんの一部ですけれども、すごく豪華ですけれども、こういうものは普段使いはしなくてですね、お客様が来た時にだけお出しして使っていたというふうに聞いてます。
あ、はい、はい、こんな見事なもので接待されてたんですね、
はい、そうですね。で奥の方にお進みいただきますと、はい、こちらはですね、帳場という場所になります。
帳場、
はい、で、平林家は塩問屋を増していたというふうに申し上げましたけれども、はい、ここで塩の売り買いをしていたわけです。
あ、ここで、
はい、はい、で番頭さんが座ってそろばんを弾いて、はい、まあ、塩を売ったりしてたわけですけれども、そろばんなんかもですね、はい、昔の5つ玉のそろばんを展示してあります。あ、
大きいそろばんがありますね。
はい、そうなんですね。それで、お塩というのは現金で売り買いをまあすることもありましたけれども、はい、大体はですね、昔は掛け売りだったわけです。
掛け売り、
はい、後からお金を払うといういわゆるつけということになりますけれども、はいはい、でそういう場合どうやって管理をするかというんですが、こちらにですね、大福帳と呼ばれる昔ながらの、あ、
大福帳、
はい、はい、帳簿といいますか、あるんですけれども、これ見ますと文久元年って書いてありますので、もう170年ぐらい前の、
はい、そんな前ですか、
はい、本物ですね、
はい、本物、
はい、で開いてみますと、墨で書かれ
ていますが、
細か
い字ですね、
読めないですよ ね、私も読めないんですけれども、この大福帳に、塩を買いに来た人の名前とか、あとどのくらい買ったかということを記しておくわけです。
はい、
それでお金はじゃあいつ払うのかといいますと、はい、お盆と暮れに払いに来るとか、盆暮れ勘定という言葉もありますが、はいはいはい、で払った人は、線を引いたり印鑑を押したりして管理をしていたというものが、はい、この大福帳というものになります。 で後ろを見るとですね、はい、平林左衛門って墨で書いてあるんですが、はい、これはこの当時のご主人様のお名前です、
はい
はい、やっぱり当時字を書ける人っていうのもそんなにたくさんいたわけじゃなかったんですけれども、ね、はい、ここのご主人は、まあ、字が書けたということになりますね。
来福帳があって、
はい、
そろばんがあって、
はい、
あとはランプもありますね。
そうですね、
はい、
ちょっと暗い感じの場所ですけど、
ね、あ、そうでしょうね、
はい、
それに銭箱、
はい、これは現金で払った方が、はい、いた場合にですね、ここにお金を入れるということ。
ああ、そうですか、
はい、ちょうど真ん中に
穴が開いてます
、ね、お金が入るぐらいの穴が開いてます
、はい、
で後ろを見るとですね、提灯が2つほど置いてありますけれども、
また古い提灯ですね、
はい、大きな提灯があるんですが、これは実は平林家の、家紋です。
あ、そうですか。
で、
大体大きさ、はい、こう30センチぐらいの高さで、
ね、そうですね、ちょっと大きめの提灯ですけれども、
はい、
で家紋がですね、これ陸奥長寿といって、
陸奥長寿、
はい、長寿という薬草がありますけれども、はい、今で言えばクローブなんですが、はいはい、それが長寿なんですね、でそれが6個ありますので陸奥長寿、
なるほど、
それで長寿屋という名前なんです。
ああ、そうですか、
はい、そうなんです。
屋号の
由来
がここにあるという、そうです、そうです、
はい、でそして左を見るとですね、もう一つ小さめの提灯がありますけれども、はい、これは四角に平と書いて、はい、角平と呼びます。
角平、
はいはい、で角平というのは平林家がお味噌とか、お醤油を売っていった時のお店の名前になるんですね。
ああ、そうですか、
はい、こういうものは家印というふうに呼んでます。
家印、
はい、
これは丸い提灯ですね。
そうですね、なので町の人たちはこの建物のことを角平さんなんて、
角平さん、
はい、やっぱりお年寄りといいますか、お年を召した方は角平というふうに、
角平、四角の中に、はい、平という字が書いてますね、
は
い、
平林家の平ですね、
平ですね、
はい、はい、
今週はかつて塩の道の町として栄えた信濃大町の塩の道博物館長寿屋の黒川恵理子館長に話を伺っています。
そして、はい、ダンスがあります。
そうですね、
はしごダンス、
はい、はしごダンスというのは、はい、階段と物入れが一緒になってるわけですね。
あ、なるほど、
はいはい、で全部、まあ、取っ手がついてたりとかして、でこの階段も明治23年にできたものがそのまま残っております。
そのままですか、
はい、でこれを使って2階に上がっていただきたいと思いますので、ちょっと急ですがお気をつけてご一緒にどうぞ。
急な階段を登ってきます、上に上がってきました、
はい、
ここには
こちらですね、はいはい、2階はその塩の道竹二街道の資料を展示しています。
これはまた分かりやすいね、
そうですありがとうございます、でここにまずですねちょっと大きな人形がありますけれども、はい、これはですね牧歌と呼ばれる人の今人形なんですが、はい、着物を着てですね、
はい、
それで、背中にはしょいこと呼ばれるものを背負って、はい、それで俵をこう今この人形が背負ってますけれども、はいはいはい、お塩はですね実はこの藁で編んだカマスに入れて持ってきました。カマス
に入れて、
はい、でカマスにじゃあどれくらいの重さのお塩かといいますと、ここに資料に書いてあるんですが12貫から16貫実は60キロぐらい。
そんなにあるんですか。
そうですね、60キロのお塩を背負ってこの牧歌さんがこの信濃大町まで塩を運んできたわけです。
牧歌っていうのは歩く荷物といいますか。
そうです、そうです、
に書きますね。
そうです、漢字は歩く荷物、
歩く荷物、
牧歌と、
牧歌と言いますね、
はい、いうふうに言いますね、はい。で、塩の道竹二街道というのは、
はい、
新潟県の糸魚川から松本までの道です、
はいはい、
それで距離にして120キロ、
120キロ、
はいはい、で、糸魚川から大町までは距離にして80キロぐらいになるんですね、
はい、
で昔は当然車がありませんので、この牧歌さんが歩いて、で60キロの塩を背負って
すごいですね、
はい、運んできたわけです。大変な作業だったと思います。
はい、
で歩いてくる時にですねこの牧歌さんが、 ここに二寸棒と呼ばれる杖があるんですけれども、はい、これはですねこう歩いてくるとき山道ですので、まあ、杖代わりとして、ついてくるんですけれども、時にですねこれをですねまあ、つっかえ棒にしてでお尻に当ててで、椅子代わりにして休むこともあるわけですね。で昔の人はやはり知恵があって自分たちでこういうものを作って、それで道具を作って旅をしてきたということになります。
よっかかるように
そうです、ね、
上の方が少しへこんだ部分もありますけどね。
そうです。このへこんだ部分はですね、しょいこの下に当てて、で上に上げると肩が楽になるということで、自分たちで改良しながら道具を作ったんですね。
それを荷物の下に当てて、
はい、そうです、
そこへ座っちゃうという、
はい、そうです、まあ、賢いですよね。
賢いですね。
はい。でお塩というのはこの牧歌だけではなくて、はい、左の方に人形がありますが、牛の背中に荷物をつけて運んでくることもありました。で牛というのは荷物、まあ、重いものをたくさん詰めますので、はい、このカマスをですね3つ4つ背中につけて塩を運んできたんですけれども、やっぱりその方がたくさん荷物が運べますので、やっぱりお金もいいわけですよね、はい、で牛を扱いながら荷物を運ぶ人のことを牛方というふうに呼んでます。で牛方さん、上手な牛方さんになると牛を3頭とか4頭ぐらいこう引き連れながら荷物を運んだというふうに聞いてます。
牛1頭でどのぐらい運べるんですか。
そうですね、この人形を見ても4つ集めますので、4つですか。6種240キロでしょうか
すごい荷物を。
大変ですよね。
大変ですね、
はい、
牛も
大変だったと思います。で糸魚川から大町までは山道が多いので、はい、そういう場合には牛で運んでくることが多かったです。
あーはーは
ー。で大町から松本までは道が平坦になりますので、はい、そういった場合には馬で乗せ替えて。
あ、馬ですか、
はい、そうすると早いですので、
あーはー
はい、で牛はゆっくりですけれども、ちゃんと確実に荷物を運んだということです。
は
い、
この牛方さんは牛は1頭だけですか、はい、それとも何頭かい。
そうですね、何頭か、ね、運んでくる牛方さんもいらっしゃいました。
はい、そうすると非常に効率がいいですよね。
そうですね、たくさん運べますので、どうしても人間だと1つのカマスしか重いので、はい、運べませんけれども、牛の場合にはたくさん詰めますの で、ね、荷物をたくさん運べたということです。
ただ季節的なものがあるんじゃないですか、その例えば冬とか。
うん、そうですね。ただその牧歌という仕事はですね、もともとは農閑期、農業が暇な時期に荷物を運んだということだったんですけれども、だんだんとその専業にする人たちも増えてきて、そういう場合は冬も、
あ、冬も、
はい、荷物を運んだそうです。なのでちょっと冬は雪深いですので、大変だったかとは思います。
はい、例えば冬なんかは牛はどうなんですか。
牛もですね、運んだと思います。はい、あ、
そうですか。
はい、
大変だったでしょうね。
そうですね。
昨日ちょっと塩の道をね、
はい、
案内してもいただいたんですが、
はい、
この時期でもまだ雪がたくさん残ってました。
そうです。今年はちょっと雪が3月にたくさん降りましたので、
はい、
雪がかなり残ってるかと思うんですけれども、それでもだいぶ昔に比べて雪は減ってきましたが、
あ、そうです。
はい、でも昔はものすごく雪はやっぱり降りましたし、大町の方がまだいいですが、北の方の白馬の向こう側の小谷村というところは、はい、雪がすごくたくさん降りますので、はい、大変な作業といいますか仕事だったと思います。
はいはい、でその、この牧歌という方の服装なんですが、
はいはい、
上は菅笠をかぶり、
そうですね、
背中にしょいかご、しょいこですか、
しょいこです、
しょいこを背負い、そして、下はどうなんですか。ここ、
まあ、上は、はい、着物ですよね。
着物ですね。
はい、腰ぐらいという、まあ、お尻の下ぐらいの着物になります。
はい、
で下はなんていうの、もんぺみたいな感じで、そうですね、はい、
そして、わら草履ですか、これは。
そうです、わら草履を履いていて、で雪の時にはですね、そのわら草履の上に、スリッパのようなわらで編んだものを履いてですね、で足首のところはですね、雪が入らないようにわらで編んだ、
はいはいはい、
ものをこう巻くということです。
はい、
はいはい、
それから例えば動物たち、
はい、
牛とか馬ですね、
はい、
もうやっぱり藁入ってたんです。
そうなんですね。ちょっと後ろを見ていただくと、はい、その当時使っていた藁細工、履物類が展示してありますが、
たくさんありますね。
そうですね、まあ、人間はこの藁地を履いてきましたが、ね、はい、下を見ていただきますと右にガニというものがあります。はい、でちょっと変な名前なんですが、これは牛が履く藁地です。
これが牛が履く、
はい、そうなんですね。昔は蹄を守る蹄鉄がありませんでしたので、
あ、そうですよね、
はい、これを牛の蹄に、まあ、履かせて、それで歩いてきたということです。
ちょっと人間のわらじよりも半分ぐらいの大きさ、
ね、ちっちゃいですね。ちゃんとこう蹄がここのところに入るようになっていて、
あ、なるほど、
はい、で足首にですね、こうわらで編んだ紐で巻いて、それで
細かいですね、
はい、歩いてきました、
はい、
で左の方にはですね、マグツと呼ばれる大きなものがありますが、はい、これは馬のわらじです。
馬のわらじ、
はい、
あ、大きいですね。
ちょっと大きくて歩きにくいんですけど、これはすごく丸くて、
守るですね。
そうですね、直径は20センチぐらい、
20センチもありますか、
はい、ありますね。ですごくこれ大きいんですが、昔のその馬というのは農耕馬が多かったので、はい、足が短くて蹄が大きいんですよね、
はい、
それなのでこんな大きなものを履かせていたということです。
へえ、これは人間のわらじよりも一回り大きい。
そうですね、
二回り
ぐらい大きいか
もし
れません。でこちらにですね、ちょっと面白いものがあるんですが、
はい、
わらで編んだカゴみたいなものがありますよ ね、
ね、
これ何かと言いますと、口ぐわと言いまして、
口ぐわ、
はい、牛とか馬の鼻先につけるものなんです。でなぜこういうものをつけるかと言いますと、歩いてくるときにですね、荷物を運んでくるときに、はい、途中で草とかが出てますと、はい、牛はそれを食べてしまって、はい、動かなくなっちゃうんですね。
なるほど、
いわゆる道草を食うということ で、 でそれでは困りますので、荷物が運べませんので、で鼻先にこの口ぐわをつけて道草防止にしたわけです。
そうですか、
はい、
ちょうどその馬の口が当たるようなところですね、
はい、
口の部分にが少しこう、こ細かくじゃない、大きめに編んでます、
ね、そうですね。
そして、まあ顎の方にこう細い、はい、紐で引っ張るようにできてるという。
そうです、かわいそうかもしれない。
かわいそうですね、
ジクサーを食わない。休憩の時には外してあげたと思いますが、
はい、
はい、まあ、マスクのようなものですね。
そうですね、
はい、
そういうのがここにありまして、はい、その上にですね、
はい、
爪切り包丁というのもあるんですが、これ
出刃包丁よりちょっと大きいかもしれませんが、
大きいですね、
はい、馬の蹄を切るものです。
こういうもので、
そうですね、これも自分たちで叩いて作ったんだと思います。
あ、
はい、
信濃大町の塩の道長寿屋の黒川恵理子館長にお話を伺いました。この続きは来週お送りいたします。ここでリポーターの中島理恵さんです。
こんばんは。
こんばんは。
今日は今ご紹介した塩の道長寿屋でいただける美味しいスイーツ、
おースイーツいただける、
はい、うん、かき氷なんですが、 お好きですか。
かき氷いいですね、これからの季節ね。
そうなんですよ、もっと早い春先から出てはいるんですが、この長寿屋のかき氷めちゃめちゃいい。何がいいって、松田牛乳のミルクかき氷っていうタイトルなんです、
はい、
これ大町の美味しい牛乳を使ったかき氷で、白色、いちご、水色、抹茶、メロンと5つ味があります、
はい、
どれがいいって黒川さんに聞かれて、って悩んだんですが、うん、私白色と抹茶をチョイスしました、
はい、
出てきたのは透明のカップ、高さが12センチぐらいあるかな、の中に入ってたかき氷なんです、もうね見た目からふわふわなんですが、もうね、あまりの感動もらった瞬間にこんな気持ちが湧き出てきました。氷なのに、
うん、
もちもちしてる、
もちもちしてますか。
ふわふわもち、
うん、わ、あ、そうかもしれません、ふわもち、
うん、はい、氷の食感じゃないんですよ、
うんうん、そうですか、
うん、
面白いですよね、
面白すぎます、これね、もうね、氷自体が牛乳なんです。
あ、そうなんですね。
牛乳を凍らせてるから、このもっちりした食感、そしてふんわりした口当たり、あまりにも美味しいんですが、さらにそこにねミルクジャムがかかってるんです。 このミルクジャムっていうのもこの氷のベースになってる松田牛乳とお砂糖を30分ぐらい煮詰めたものを手作りしてらっしゃる。もうそこまで手作りって感じなんですけどね、実際にいただくとこのミルクジャムが練乳ってありますでしょ、あれよりももっとこう軽い感じで、こうふわもちとしたこの氷と相まって、口の中が楽しくて仕方がないんですよ。
いいですね。
だからかき氷ってともするとこう最後まで食べきれないというか途中で食べ飽きちゃうことあるじゃないですか、あれがないんですよ。
いいですね。
ではもう最後まで楽しいかなと思ってたら、こんな楽しみもあるよと倉川さんが教えます。
あと氷自体が牛乳なので溶けても薄まらず最後まで美味しくいただける。で最後になるとミルクジャムとかシロップとかその氷のが混ざり合って余計美味しい。
あ、なるほど、溶けてもね美味しいでしょうね。
最後まで飲めました。で子供たちに至ってはこの最後を楽しみにこう飲むように上手にこう残してかき氷を食べ、溶けるのを待つみたいなことになってるらしいんですよね。本当に美味しくってこれなんかいくつでも食べられそうだなって感じなんですけれども、これ美味しいのがそのやっぱり松田牛乳っていう地元で愛されてる牛乳がベースだっていうのが大きいみたいなんですね、この松田牛乳についてこんな話を教えてくれました。
その松田牛乳が美味しい牛乳なの で濃厚だけどさっぱりしているっていうこと で、まあ、地元の人たちは給食にも出るので馴染みがすごくあるんですよね。みんな松田牛乳で大きくなったんです本当にな
んだそうですよ、あ、そうそうって大町市の他の、まあ、市役所の方だとかその方近くにいる方に聞いても、あ、松田牛乳、松田牛乳ってみんなが知ってる、で面白いのがこの松田牛乳瓶もそれから今時牛乳パックもありますが、このキャッチコピーっていうんですか、都民より健康って書いてあるんです。
あ、キャッチフレーズがね、都民より健康あ、いいですねそれ
いいでしょ、だからね、なんかこう、あ、染みてきた染みてきたっていう感じからこれをこの文字を見ながら子どもたちは給食時間を過ごして、あ、みんな大きくなっていくのねって感じなんです。これ1日15食限定でかき氷食べられますんで、店先にですね、店先というか長寿屋の店先に番号台があるのでここで座っていただくことができるんですね。1人で1個ずつ食べるのもいいし、こう2人3人でシェアするのもいいので、ぜひぜひ大町標高が700メートルぐらいありますんで、お日様が近い、そして湿度が低いのでかなりこのかき氷が体に響くんですよね、美味しい瞬間がやってきます。長寿屋に行ったら松田牛乳のミルクかき氷忘れずに食べてください。かき氷の旅も信州松本空港が玄関口です。福岡空港から FDA の直行便でお出かけください。
中島理恵さんでした。ホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。 RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くのバナーをクリックしてください。またラジコ、アップル、スポティファイ、アマゾン、YouTube など各ポッドキャストでもお楽しみいただけます。この番組は安曇野市観光協会、安曇野市大王わさび農場、塩尻市観光協会、FDA 富士ドリームエアラインズの企画協賛、餃子の山八の提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修大でした。